まず War is over 展のついての報告です。 War is over はもともと1969年にヨーコ・オノがジョン・レノンとともにニューヨークやロンドンをはじめとする世界の都市で大きな広告塔を使って平和を訴えた言葉です。リアルタイムで知らない方もジョンとヨーコのベッドイン他の平和活動やヨーコがビートルズを解散に追い込んだ女という見方をご存知でしょう。さてヨーコの芸術ですが、私自身は実際に見たことがなかったんですね。なんだかちょっとよくわかんないというのが正直なところなんですけれども、ということで行ってきました。そして記者会見で質問もしてみました。その質問はですね、ヨーコさんは、作品を作るとき、アイデアが浮かんだときに日本人であるということが関連していると感じたことはありますか？ということを質問したんですけれども、答えはですね、Wish Tree for Sydney という作品に見つけたような気がしますが、というふうに聞いてみました。この Wish Tree for Sydney という作品はですね、オーストラリアの木に来館者が願いを書いた小さなカードをつけていくというものなんですね。木は紙で花が咲いたようになってきて、託された希望と夢が生きた木に咲いていくという作品です。ということで、小野陽子さんの答えはこういう答えでした。
That was inspired by, when I was a child.
あれは子どもの頃の体験からインスピレーションを受けたと思います。よく歩き回りましたが、神社があって小さな木があって、白い花のように見えるんですけれども、近くによると紙なんです。願いのようなものが書いてあって、お寺や神社に行って10円くらい払うと紙がもらえて、あなたはどうですというようなことが書いてあるんですね。
長
生きしますよとか、人との関係がうまくいくとか、お金持ちになるとか、もうすでにそこに書いてあるんです。それをお気に結ぶんです。これは私はこれじゃなくって、人々に自分で自分の願いを書いてほしいと思いました。これなら願いは無限ですね。すでに書いたものじゃない、そういうことですね。願うというのは美しいことです。願いが美しい木になって、そしてそれが育つ、こういうアイデアが浮かびました。いろんなところに木があって、人々が願いをかけます。おみくじみたいに、すでに誰かが書いた願いから人々を解放するという意味もありますね。願いの木はいろんなところにあって広がっています。もちろん神社のおみくじからインスピレーションを受けたということもあるんですけれども、この他にもきっと自分では気がついていないだけで、私のふるさと日本から影響を受けているかもしれません。でもある作品ではキリスト教の影響を受けているのかと聞かれたことがあります。たくさんキリスト教からも受けました。私の父はクリスチャン、母は仏教徒です。日本というのはこういう国なんですよ。日本、西洋と東洋がの文化が混じり合っている。そういう意味ではオーストラリアの皆さんもそうじゃありませんか。
Being inspired by your
incredible rich, この国のとても豊かな社会、数多くの人種が一緒に住んでいる社会にインスピレーションを受けていることに気がつくことがあるでしょう。それはとても大事なことです。60年代にジョンとヨーコが知り合ったきっかけとしてよく逸話が伝えられているんですけれども、ヨーコの作品展の準備中にジョンが来て、ヨーコの作品の一つ板の横にハンマーがあって って、見に来た人に10ポンドだったと思うんですけれども、払ってもらって釘を打ってもらうという作品。それにジョンが釘を打とうとしたら、ヨーコがまだ作品展が始まっていないから打ってもらっては困る。というと、ジョンが、それでは想像で釘を打つから、10ポンドも想像で受け取ってと言ったという逸話ですね。それから他の作品では、はしごがあって、天井に何か小さく書いてある。これ、はしごを登っていくと、虫眼鏡で見ると、やっとイエスという字が見える。というこの作品もジョンがはしごを降りてきてにっこりした逸話が残っていますね。私はそれを聞いて、そういうのがアートの中、現代アートってよくわかんないなというふうに思ったと同時に、ヨーコの作品って自分でしないで人にやってもらうのね。それってでどんな作品になるかわからないのにいいのかな、行き当たりばったり感もあるなというふうに正直思ったのを覚えています。さて、今シドニーで開かれている War is over if you want it 展ではですね、ヨーコのその頃ですね、今言った釘とハンマーの作品も含めて、50年の作品の集大成みたいな、いろいろ集められています。もちろん最新の作品もありますけれども、全部見ていくとなんとなくヨーコのアートが自分なりに、分かってきたかなという感じでした。私が昔感じた人に委ねるというのは、たくさんの作品に共通してありましたね。キュレーターの説明では、これはインバイティングな作品というふうに表現していましたけれども、見に来た人が参加できる作品ですね。例えば Mend Peace という作品では、 Mend は修繕するですね、 Peace の方は欠片という意味と平和という意味がありますね。言葉遊びも作品の中でいろいろあったんですけれども、この Mend Peace という作品は、テーブルの上にお皿の割れたのがいっぱい置いてあって、来た人が次足していくっていう作品ですね。それから Play It By Trust、 これは信頼でプレイするという作品ですけれども、チェスのテーブルがありまして、来た人が誰でもチェスをしていいんですけれども、普通のチェスセットですと白黒が分かれていますよね。ところがこのチェスは両サイドとも白なんですね。ですから、プレイしていくうちにどちらがどちらか分からなくなる。つまりズルをしても分からないんだけれども、お互いに信用してチェスをするっていう、こういう作品ですね。それから Wish Tree for Sydney、 先ほど言いました作品も、来館者がこの願いを木につけてもいいっていう、そういう作品ですね。ということで、私の中で出てきたヨーコ・オノのアートの理解、まあ私個人の理解ですけれども、人への信頼とか祈りとか、それから平和への願いですね、そのナイーブな感じ、とても日本的に、そこが思えましたね。そういうふうに思いました。ということで、感じ方は見る人それぞれ違うんだと思いますね。 War is over if you want it。 小野陽子展は、作品はインスタレーションだけではなくて、映像とか音の作品、いろいろ多様な作品がありました。シドニー現代美術館で来年の2月23日まで開かれていますね。 Museum of Contemporary Art Australia MCA です。詳しくは、www.mca.com.au でご参照ください。イベント2つ目は第17回日本映画祭です。
All Japanese film fans, it is great honor to be able to hold17th Japanese Film Festival.
映画祭ダイレクターの好みさんのスピーチですけれども、シドニーサイドにも出ていただいて、17年の歩みと今年の作品をご紹介していただきましたね。シドニーでは11月14日から24日 日まで、開催中です、メルボルンでは28日から12月8日までですね。ダーウィンが21日から23日までです、17年目の今年はこうしたオーストラリア全国での開催になりましたし、5つの都市では40作品以上が上映されるということになった日本映画祭ですけれども、今年は文化アンバサダーという役割に A リーグのウェスタンシドニーワンダラーズの小野伸二選手が任命されて、シドニーのオープニングにも駆けつけていらっしゃいました。私の会った2人目の有名な小野さんのスピーチを聞いていただきましょう。
皆さんこんばんは。まずはじめに、第17回、日本国際映画祭開催おめでとうございます。そしてこのような素敵な舞台に招待していただきありがとうございます。第1回から第17回始めることはそうだと思いますけれども、続けていく、本当にすごくこれまで大変な苦悩があったんじゃないかなと思います。その中で人と人とが手を取り合い助け合って、ここまで来て、そして今日という日が迎えられたことを本当に、お祝いを申し上げたいなというふうに思います。そしてこれからも長く、この日本国際映画祭が続くように皆さんもご協力お願いいたします。
ウェスタンシドニーの小野伸二選手のスピーチには、映画祭を立ち上げて17年間続けてくることへのねぎらいの言葉がありましたけれども、諦めないで努力し続けるという日本人の姿というのが、この今回の上映作品の共通テーマのようですね。映画祭ディレクターの好美さんもですね、オープニングスピーチの中で、上映映画選定の基本方針だというふうに話していらっしゃいました。
Just as I look for films that are entertaining, I also try to find films that give us hope.
選定するのは希望を与えてくれる映画です。希望というのは言い換えれば諦めず頑張るということですね。17年間希望に支えられて映画祭を続けてきました。そして希望は日本映画祭の常に中心的テーマです。さて、映画祭のオープニングに上演されたのは船を編むという映画です。英語のタイトルが The Great Passage、 辞典を編纂するという気が遠くなるような根気と注意と年月をかけた仕事に身を捧げる人たちを描いた映画ですね。その道のりには思わぬ試練が待ち受けていたりするんですけれども、主人公だけではなくって周りのすべての人たちが真面目に良心的に取り組んで、辞典は完成するという物語です。三浦紫音原作を読んで、私はどんな映画になるのかなと思っていましたが、主人公の松田龍平さん、講演ですね、この恋人、そして妻になるのが宮崎葵さんですね。見た後オーストラリア人の友人はですね、この2人のリレーションシップがほとんど描かれていないところがちょっと不足だったなというふうに言っていましたけれどもね、妻は夫に文句も言わず自分一人でキャリアを積んでいって、夫にはついていくみたいなところが指摘されたんですけれども、そこで私は日本人代表みたいになってしまいまして、この映画は男女のリレーションシップよりもそういう地味な見過ごされた努力への真面目さというか良心を見るだけで日本人はとても感動するんだっていうふうに言ったんですけれどもね、それにしても何百万語の語彙や要領をまとめるとか、それから薄くて丈夫で指でめくりやすい辞書の紙を開発するとか、そういう自分には一生役に立ちそうもない知識を詳しく知るっていう、その辺も快感に覚えるのも日本人の特徴かなとか思ったりしました。この映画シドニーではもう一回上映されますね。11月23日、午後6時40分から、メルボルンでは28日の7時15分、そして12月7日の7時15分、ジャパニーズフィルムフェスティバル、これがワンワード、そしてドットネットをご参照ください。先週木曜日14日から始まった2つのイベントで、日本人とはを考えた という報告でした。